2025年4月26日土曜日、時刻は午前9時7分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですけれども、はじめにというところまで読みましたが、これちなみにこれは、上のこの語りの上のところにですね、小さな見出しをつけてありまして、これわざわざ上の方に小さな見出しをつけてるっていうのは、これ語りとしてはもうずっとつながってるわけですよね。ただ読者のためにということで、みすゞ書房がつけてるわけで、で前回はじめにというのを読みました。これはあくまでもみすゞ書、出版社がつけたものですが、でこれから読む講義の話の流れとしてはどういうことを語ってくれるかというと、それだけさっきお伝えしておくと、精神療法など語らないこともある、精神療法など語らないこともあるということと、精神病棟について一言、そして病棟改善は早期退院につながるということのところですね、を読みたいと思います。本文このようになっております。今日は私の仕事のすべてを述べるわけでもありません。何十年もやってきたことを100分かそこらで述べたら、私も皆さんも目が回る思いがするだけでしょう。私の統合失調症論についてのすべてでもありません。例えば精神療法についてはほとんど触れないでしょう。それは大高度で高いところから語るのにはそぐわない主題のように私には思われます。また1995年夏に完成した神戸大学病院の精神科病棟でもある生命寮は、私たちの臨床経験をできるだけ生かして作っていただいたのですが、その哲学を本気でお話しすると話が広がりすぎてしまうでしょう。しかしここにはその建設や運営、あるいは実習や見学に参加された方々も大勢おられますので、せっかくですから一言述べておきますと、開放病棟とは実際に開放感があふれているのでなければならないだろうということです。すべての空間を法的基準よりもずっと広やかにし、採光と通風等を重視しました。玄関をホテルのような総ガラス張りにし、天井の高さまでの大きな窓にし、真ん中に校庭を設けて、ここが光を呼び込み、また室内の空気を煙突のように吸い上げる効果を発揮するだろうと期待しました。ベッドとベッドとの距離を広くしました。患者と同じように職員の居心地、働き心地の良さ、アメニティも良くしようとしました。治療環境がどんなに良くなくても治療ができないわけではありませんが、それは富士山に登るのに海岸から歩き始めるようなものです。5合目まではバスで行って、体力はここぞという胸つき八丁のためにとっておくのが波の人には良いでしょう。まして病棟とその庭は精神科においては唯一で最大の治療用具です。病棟の居心地が良いと退院したがらないのではないかと というのは俗説です。そういうことは起こりませんでした。むしろ逆となりました。どんなに開放的にしても病院は病院です。私自身の入院体験からしても、一等室だろうが特等室であろうが、入院を必要としている間はありがたいけれども、治ってくると自然に庇護感は色あせて、言い続けたい場所ではなくなります。むしろこれまでは一大決心をして鉄の扉を潜らされて未知の空間に入院し、入院したところが社会との落差が大きすぎるために出にくくなる、出ても外の世界への馴染みが難しくなるということがあったのではないでしょうか。お魚でも水族館に長く飼うと鈍い水族館食になるということですが、慢性病棟の周期と暗さと過密とに馴染んでしまうと、本当に皮膚の色までくすんでくるのではないかと思われます。この落差の大きさが入院の長期化につながってきた要因の一つではないでしょうか。とここまでにしましょうね。この表現がね、表現がっていうか、お魚でも水族館に長く飼うと鈍い水族館食になるということですが、というのはそうなんですね。もうそれはなんとなくそうなるだろうな、想像できますね。しかしこの慢性病棟の周期っていうのは匂いですね。と暗さと過密とに馴染んでしまうと、本当に皮膚の色までくすんでくるのではないかと思われます。いやそれはそうじゃないかなとまた思わされますね。この社会との落差がむしろ入院を長期化させるということではないだろうかと。確かサリバン、アメリカの その精神科のカリスマと言われているサリバンが、その病棟をすごくきれいにしたら、一旦出ても再入院が多くなったという話はありましたけれども、さてこれそれとどうつなが対比できるのか、中井先生の本の中にそう書いてありましたけどね。でその先が書いてなかったように思いますけれども、でもやっぱ病棟を本当に何て言うかな、開放感、光もしっかり入って、そして空気の入れ替えがちゃんとあって、これは大事なことですね。いや今ちょっとパッと思い出しましたけれども、京都のセミナーで、ある時ですね、地上の部屋が取れなくって地下の部屋になったことがあるんですよね。でその地下の部屋に入った、その地下の部屋が全くもちろん窓もなくって、で最初は、光は蛍光灯とかちゃんとあるので、そのあんまりパッと入った時は、地下に入ってきたなという感じだけで気がつかなかったんですけれど、だんだんなんか息が上がらないんですよね。でそれ時間が経つにつれて、なんか今日息が上がらないなと思った時に、ふと思ったのが、あこれ外が見えずに、で光も入ってこないし、なんかおそらくこの空間のせいだなと思ったんですね。でそれはまた別な機会でも、あるところ の, あの セミナーがあって、でそれは安藤忠雄さんの建物で、コンクリート張りの、でそれもまた窓のない部屋だったんですよね。でなおかつなんかもうむき出しのコンクリート的なもので、いやあれも同じように感じましたね。いや、やっぱり空間ってすごく大事なんですよね。脳の活性化には本当にこのファシリテーションっていうか、その環境っていうのは非常にすごく重要だと言われてますね。それは頭に入れときたいと思います。といったところで、時刻が9時18分になるところです。以上です。